ないっしょ。
そんなことないっしょ、109回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮と
岩田です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、岩田さん、
はい、
どうですか
どうですか、う
ん、気持ち的に
今日は結構緊張してますよ。
緊張してますか。あ、前回は緊張してなかった、
はい、前回ね割と
大丈夫でした。あ、そうなの。そうなの。あ、それは前回、まあ正確には前々回は、
前々回ですね、
香織さんと2人で新人2人組って形でね参加してもらいましたんでね。
はい、
今日はほらピンだ。
そうですよ、ね、だから緊張してんですよ。
緊張してますか。
今日は香織さんいないからね、はい、
ね。まあここはとりあえずねオープニングなんで、
はい、
まあ、僕の話を聞いてください。
聞きましょう。
あのね、僕いつもね今週これ喋りたいなっていうのを、
うん、
エバーノートっていうね、
はいはい、
ソフトでちょっと管理してるんですよ。でね、いろいろメモをねこのソフトの中に書いてあって、
はい、
でその場で思ったことをもうねもう40過ぎるとねもう翌日には覚えてないから、ね、とりあえずねできるだけメモって置いとくんですよ、う
ん、でね、すぐ思いついたらすぐ書き込む。
そう思いついたらすぐ書いとかないともう多分ね次の瞬間ぐらいには下手したら忘れちゃってるんで。
そっか、俺4年後そうなるんだな。
なるなるなる、本当になるよ。あのね今週書いてあるのが2つあってね、
うん、
1つはねソフト麺って書いてあるのね。
ソフト麺
ソフト麺って岩田さん懐かしいですか。
懐かしい懐かしい。
あのね実は何かっていうと食べ放題のお店にちょっと行ったんですよ、
はい、
でそうすると、まあ、焼肉の食べ放題焼肉メインであってそれ以外な、うん、ほらなんだろう雑多なものがあるじゃないですか。
ありますね。
焼きそばだ、
ね、雑多なものが ね
あるでしょ雑多なものが。その中になんかやっぱりなんかなんだろうないろいろ企画としてねいろんなものをそこやってて
へ
でなんか懐かしのソフト麺でソフト麺置いてあって、
うん、ソフト麺って何だよ。ラーメンとスパゲッティ系のやつか。
でまあまあまあ聞きなさい聞きなさい、置いてあってそこに、まあ、他にあるカレーやらさミートソースやらかけて食ってねっていうやつなんだけど、
はいはいはい、
ほら今なんとなく話聞くと分かるでしょ。岩田さんは懐かしいって言ったけど、
うん、
僕と本宮さんって名前は聞いたことあるけど、
うん、
別に懐かしくないよねこれね。
え、そうだね。なんちゅうんだろうな、そんなに感動もないというか。
え、あ、そうなんですか。
ていうか給食で本宮さん出ました。
ソフト麺だよ。出てたと思うんだけど。
いや僕ね出てない。
あ、そう。
僕の世代は出てない、うん、多分世代だから本宮さんも実際出てないと思うんだよ。
ソフト麺、いやなんか給食でっていうのはあるんだけど、うん、俺が食ったのはソフト麺だったのかなってちょっと頭の中で。
ソフト麺ってみんなあれしてよくわからないけどビニールに
そう
なんかうどんみたいのが入ってて、
うん、
でそれみんな開けて、
うん、
なんかかけて食うんでしょ給食で。
そう全くその通りですよ。
それは何スパゲッティなのうどんなの。
ソフト麺
そうソフト麺あれはパスタでもない。
俺食ったのはソフト麺じゃなかった。
だから違うんだよ。僕らが食ってるのはやっぱり給食のおばさんが、
うん、
ボンって大量に作ったやつなんだよ。
なんちゅうんだろう、うん、音感の中にその
そうそうそう、なんかね、
ブオブオのスパゲッティとか入ってたよ。
そうそう、だからそういうやつなんだよ。
ああ、そうかそうか。そう、
だからソフト麺ではないんだよ。
そうだったか
な。だから、ね、この、
うん、なんか食ったような気もするんだけど、違ったのかな。
違うと思う。だビニールとか破んないでしょ。
いや、ね、ビニールに入ってきた袋、麺はあった。
おなんかちょっとずつあれでしょ、ちょっと岩田さんに寄りに行こうとしてるでしょ。
何をおっしゃる。同じ世代だからな。
同じ世代同じ世代。
で岩田さんとだから岩田さんの世代と僕と本宮さんね同年代でしょ。
同年代違う。
同年代同い年でしょ。だからこの多分ねなんかねあるんだよ壁が一個、
うん。境目がなんかありそうですね。
いやほらあとねそっちとこっちでもちょっと違うしさ。
じゃあ本宮さんのところ北海道の、44歳違った、いくつだ。
40
今年で
42歳、ね、昭和46年ぐらいですか。
そうだ ね、
のそれで北海道では牛乳どんな形で出てました。
牛乳はあれだで、いやちっちゃい頃はねテトラパックかな、う
ん、ああはいはいはい。
瓶はねちょっと上まで瓶だったけど俺の時がなかったな。
瓶がなかった。
瓶ではなかったよ。
あ本当に。
うん、
えあの僕の世代、関東、僕関東ね、
うんうん、
関東の46年生まれはずっと瓶、うん、で
ああそう
パックは基本なし。
あ
で岩田さんぐらいになると多分ほとんどパックだよ。
うん、パックでした。パックパック、う
ん、あのどんなパック。四角いパック、
いや、テトラのパック。
テトラパック、
はあ、うん、
そうなの。北海道がちょっと事情が違うのかな。
あと北海道ほらあのカツゲンっていう瓶のねジュース出てたよ。
カツゲン、
あの多分とても地方的な。
あ多分今あれ北海道の人たちはあ懐かしいって言ってんだろうね。
そういうもんだね。
今北海道大爆笑ですよ。
うん、そう
でね、
そうカツゲンって
言ってた。なんか僕北海道ってなんかイメージ的にはなんだあのなんだろうあのハイジが運んでるようなあのでっかいやつであ
のあアルミでできたや
つ、そうそうそうそう、でなんか一人一人大きいやつからこうやって分けていくような。
どっちかちょっと あの入れ物あげるとバター麺が入ってる感じだから
。ああそうなんだ。じゃあちょっとオープニング長くなっちゃった。今週ほらたくさんね
来てるよ
お便りをいただいたんですけど、僕ね実は先週ね、エンディングで岩田さんへの質問募集しますってね一切言ってないんで。
言ってないですよね。
言ってなくてねちょっと慌てて違うことをちょっとしてみたんだけど、それで一生懸命書いてくれた人も何人かいるんで。
なるほど、
それも踏まえて、今週お便りいただいたリスナーの方のお名前をよろしくお願いします。
この番組は伊達直人さん、 OPA さん、 YouTuber たくたくさん、野の地蔵さん、 NEEO さん、イムさん、のんたさん、どんぐりさん、札幌バーシーさん、にゃまにゃんさん、ときまこさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
うん、
でね本宮さん、
うん、
あのね、このね、エバーノートの中にね、
おうおう、
もう一つ書いてあるんだよメモが。
2個のうちの1個だな。
そうそうそう。で一つはさっきのソフト麺って書いてある。
ソフト麺
ね。なんとなくね、何を喋りたかったのかが覚えてるよね。
おうおう。
でそれはもうオープニングで喋ったことですよ。
はいはい、
はい。もう一つがね、
うん、
これタイトルしかなくて、虫の話って書いてある。
あれどっかで聞いたぞそれ。
虫の話ってなんだろうね。
それは俺がなんだワクワクするぞ
虫の話。
何それ、タイトルしか書かないの。
これねタイトルしか書いてないんで虫の話って書いて、
もうちょっと深く書いておかないと41歳2歳は思い出さない
よ。そうなんだよね。
そうなのか、怖いな40代。
なんだっけな虫の話。
なんだよ。
あのね、これ多分ね、あのそんな理科の時間で、
あんだ。
なんかその昆虫の話みたいなことしてたじゃないですか。
昆虫の話したよ。
それで、
うん、
多分僕書いたんだと思うんだよね。
あ、
それを聞きながら。
なるほどね。で、うん、なんか話したいことがちょっとあったんじゃねえの？
あったんだよね。なんだっけね。
虫の話しようぜ、そしたら。
虫の話ちょっとする？思い浮かばない。あのさ、虫ってよく僕分かんないんだけど、ちょっと聞いた話で、うん、あの昆虫ってこの何、僕ら哺乳類、
僕ら哺乳類だよ
でしょ。で昆虫と哺乳類って歴史がちょっと違うんだって。
歴史が違う、
あの地層をずっと調べていくと、
うん、
あの哺乳類ってもう相当昔から出てくるんだけど、
うんうん、
昆虫とかって、うん、ある一定のそんなに昔がないっていうのかな、急に出てきたっていう。
ああ、でも、
うん、
まあ聞こうか。
それは単純に、うん、 地層がその昔の昆虫の、うん、そのある地層が出てきてないだけなのかもしれないし、本当に地球上に突然現れたものなのかもしれないっていう話を聞いたことあるんだけど。
なるほどね。
で、はいはい、その人間のその哺乳類と昆虫のこの歴史の差にちょっと差がある。う
ん、いやあれよ、昆虫の方がすっげえ古いのよ。
うん。
うん、昆虫はほらまだ恐竜がガオーっていた頃にもうトンボとか飛んでたしさ、
うん、でもそれは、ね、うん、地層的に出てきてるってこと。
いや、うん、トンボの化石とかはあんのやで。
だからそれが古、うん、だからその古いのって話。
あ、古い古い古い
古いのが出てるので僕聞いた話だと、うん、それはないって、うん、
ない
ずっと、あれでしょ、ずっと
なくていきなり昆虫の形で残っててその前の形が出てねってことだろうな、うん、きっと
っていうことなのかな。
うんうん、多分ね。
で、それって、
うんうん、
要はいろんな説があって、
うん、
その要は結局隕石とかさ、
あ、
で
地球の外から
そう急に来たんではない、要は進化の過程がないっていうのかな、
はいはいはいはいはい、
っていうような話を聞いた。その辺の話をしようとしたのかな。
ああ、ちょっとワクワクするね。そうだね。
岩田さんどう、その辺
すごいワクワク、
詳しいでしょ、すごい詳しいでしょ。
詳しいのか。ほら昆虫の専門家だから。
そうそのために、今日ほら岩田さんと一緒に喋ろうってことになって
る。なるほど、虫の話を俺は期待されてたのか、
うん、
昆虫博士だから、
ね、昆虫博士だからね。
そうね。いやいやいや、
で、どう、元宮さん的にはどうなの、考え方的には。
いや、なんだろう、なんかそんな話もちょっと聞いたことあるような気がするんだけど、昆虫の方が人間よりもずっと昔から地球にはおるからね、
うん
うん、でほら昔はもっと昆虫って大きかったのよ、うん、だからトンボなんかもね、なんかもう 7,80 センチぐらいのがいたみたいですよ。
でっけ、
うん、ああ、でそんなのが、うん、バタバタバタって飛んでて、
うん、
その頃はまだほら哺乳類っていうのはほとんどいなかったから、ネズミみたいなちっちゃいのしかさ、
うん、
そうそれでほら、ね、でっかい隕石ドーンと落ちてきて、
うん、
恐竜が絶滅しちゃって、
うん
うん、その後でそのネズミみたいなその哺乳類がいっぱい増えてきて、
うん、
それで哺乳類が増えてっていろんな進化してって人が生まれたみたいなことは一般的なお話だけど、
ね、一般的なよく聞く話だよね、
うん、そうだね。
でそこで僕が聞きたいのはそんな話じゃなくて、その昆虫 の、 その、うん、その進化してる感じがないのはなんでって話。
なんだ、出てきてないじゃんだけなんじゃねえの。
あ、そうなの。
うん、でも分かんないよ、もしかしたら隕石に落ちてきてね、隕石にトンボが、宇宙トンボがくっついてたのかもしれないし。
要はさ、なんかそのなんだろう、僕らから見ると、
うん、
昆虫ってさ、
うん、
ちょっとなんか宇宙っぽいじゃん。
あ、うん、なんかね、地球人離れしている、まあ、人じゃねえんだけどさ。
ちょっとなんか、ね、あのグロテスクだったり、
そうね、
なんかよく宇宙人として例えられるようなやつの原型がちょっとなんか昆虫っぽいやつから来てんじゃねえのってのが多いじゃん。なんか
昔の SF チックな宇宙人ってちょっとそんなんだよ ね
映画では大体そんな描写ですよね、うん、
で僕の分かんないのは、
うん、
その哺乳類の数と種類と、
うん、
その昆虫の数種類の数の差が激しすぎるでしょ。
すっげえ差よ、
うんうん、
あれなんでこんなに種類が差があるのっていうのもなんか不思議な感じしない。
不思議だね。だからそれこそ円盤ピョピョピョピョピョって飛んできてさ、うん、ちょっとね考え方違う宇宙人とかだとさ、うん、この星は昆虫というかそういう虫っぽいものが大発生している虫の星やなって思うかもしれないよ。
あ、
数でいうとぶっちぎりいるんだからさ。
だよね、
うん、
そうだからほらだって今でもさたまにさトンボが大発生してたりするじゃん、うん、
バッタとかも大発生した
し、ね、で僕もこの今までの中で2回ぐらいだってトンボ大発生見たことある、うん、
大発生か、
大発生のなさか、
ね、大発生っていうのがすごいなんかもう例えばちょっと腹っ ーパーがもう トンボだらけ、あ何百匹いるよっていうっていう感じのやつ、なんでそんなにいるのここみたいな、
そんな出くわしたらもう家に慌てて虫取り網を取りに行
く、あのね本当にあのちっちゃい時に、うん、家の裏のなんか空き地に、うん、トンボがぐわーっていて、
うんうん、
で本当に網持ってちっちゃい時にね、
あ、はい、
でもうちょっと網振るととりあえず取れるぐらいなの
トンボそれだけ取れたら楽しいな、
うん、でそれそんなのをね2回ぐらい見てるもん、
あまあこれ何ちゅうんだろう、正直ね、うん、あの哺乳類と昆虫だとね、昆虫ったらもう何ちゅうんだろう、増え方も尋常じゃないわけよ、
あ
例えばほらトキとかさ、うん、保護動物でいるでしょ、うん、あれやっぱりほら一匹一匹ちゃんと管理してやんねえと、うん、数が少ない場合は絶滅しちゃうんだけど、うん、昆虫なんてのはさ何ちゅうんだろう、環境さえ与えときは勝手に増えるのよあいつらは
あいつらは
あいつらはもう絶滅させようと思ったって絶滅しないんだから、だけど、うん、そこの住んでる環境をなくしてしまうとあっという間にいなくなっちゃうのよね、そうそう、だから何て言うんだろう、変な話さ、うん、ほら新しい昆虫とか見つかってさ、変な話 こいつはあんまりこの昆虫いないから見つかってないからあの保護しようとかさ、
うん、
ね、天然記念物とかにしちゃったりするでしょ、
うん、
だけどあの天然記念物にするくせにあのちゃんと調べもしないで、うん、その生き物が生きているところをさ、例えば道路工事で開発しちゃったりして、うんうんうん、それは許しちゃったりするわけ、うん、この国は、
うん、
おかしいのよ、
ああ国批判ですか、
あそういやそんなことないですよ、日本大好きです、ね、
僕は日本大好きです
よ、そうですよ、うん、僕も日本は正しいと思います
よ、日本正しいよね
なんだなんだなんだなんだ
あのさ話全然違うんだけどさ、あの北朝鮮がさ ミサイルを撃ち込んだじゃん、
あ最近かい、
つい最近ですよ、うん、数日前
2、3発ポヨポヨンって
やったらしい、そう 3発短距離ミサイルを、
うん、そうらしいね、
発射したじゃないですか、
うんうん、
あれすっごい無反応だよね僕ら
そうね、4月の頭とかすごいそれでねニュースになってましたもんね
やっぱ
ブームだったんだね、
あれなんでさ、なんで今回の3発打ち込みはあれだから異常なぐらいにニュースになってないというか、あのマスコミが反応しなさすぎな気がするんだよ、
ちょうどほら日本のなんかお依頼さんこそっとお忍びに行っとったっしょ、
うん、なんか向こう着くまでは、うん、なんか黙っていってる、
そうそうそう、ノーコメントですとか、向こう着いたら盛大になんか迎えられちゃって、
うん、そうそうそう、で行ってるのにミサイル撃ったじゃん、
うん、
だからなんちゅうんだろうね、華麗にスルーしたのかな、
なんかだからあまり刺激しないようにあえてしたってこと、
そうなのかね、分
かんないけど、だからちょっとお国からあまりちょっとニュースすんなよみたいな感じになった
の、いやなんか言われてるかもしれないね、今ちょうど大事な時だから騒ぐなよお前ら、
うん、っていうことなのかな、だかそれを見越して北朝鮮撃ったのかな、
ああどうなんだろうね、あれじゃね、ちょっとあの、うん、試しに出してちょっとみたいな頼んだんじゃないのかな今これわざあのこれは本当ちょっとテストしたいけど、うん、あのお前ら狙っているわけじゃねえからちょっと頼むわみたいな
あれ当然あれでしょ、なんかあのなんか練習しますとか、うんうん、あのなんかのテストですとかいうのを事前に言ってたわけではないんでしょ、
ないだろうね、だけどちょっとやっぱり日本のお依頼さん来てる時に本当に言ったらね、あれだから
そうだよね、だからあれ絶対だからこっちは人質一人いるからお前ら手出しは絶対できないだろっていうことで撃ったのか、安心して挑発したのかのかなっては思ったんだけど、
おお、なんだろうね、
ね、なんかね、でもね、ネットでね、ネットだけでちょこっと騒いでたんだけどあのネットの反応で一番面白かったのは、
うん、
あの要は北朝鮮がそれで挑発してくるのっていうのは結局要はこっちからの、ね、支援とか欲しいわけでしょ、
うん、
食料とか、ね、食料とかお金が欲しいわけでしょ、
うんうん、
でだけどなかなかあの周りの国はもうなんかちょっとほっとこうぜみたいな感じになっちゃってて、 うん、でもうなんかミサイル撃つぞどうすんだよみたいなことをやってるわけじゃん。
まあまあずっと永遠それをやってきたわけだからね
ミサイル3発短距離ミサイル撃ってあれを、うん、なんだっけな、あの引きこもりの男の子が、うん、お母さんに、うん、あの床を3回足で蹴ってご飯ってやってるような
壁ドンってやつだねドンドンドン
あったかいよみたいなそんな例えしてる人にいてすっげえ面白い
そうか、あながち、あの当たらずとも遠からずかもしれない
それのすげえ規模のでかいやつだろうみたいな、うん、
国家プロジェクトでご飯
いやでどうなるんだろうね、あの国もね、
ね、
うん、
素直になればいいのにとは思うけど、
うん、まあ、こ行動に政治的な判断が動いているんだろう ね、
なんかね、いろいろ話したその辺で話したいことってちょっとあのほら橋本さんの例の話もさあれもちょっとちゃんなんか話したいこといっぱいあるんだけどさなんかもうあのなんかどこまで計算してやってんだか分かんないけどさ、橋本さんもさ、
そうね、なんかもうあのっちゅうか俺思うんだけどね、うん、あの人大阪の何市長さんだっけ、
市長だよ
でしょ、
うん、
ちゃんと仕事してんの、市長の、
市長はしてると思うよ、
もう一日中ツイッターばっかりしてね
確かに多いですよね、尋常じゃない量ですよ、
そうでしょ、なんか公務員のなんかことすごい叩いてた割には自分はツイッターばっかりしてるだろうと思うんだけどさ、
ツイッターね、ツイッターが今結局ほらツイッターが仕事にもなってはいるじゃん、なんかさ役所もさある程度
そうなのかね、
だってどっかはさ、どっかの県だかなんだかは全部の課によって全部ツイッターアカウント持ってたりするんでしょ、
本当、うん、そんなツイッターアカウントは嫌だな俺は、
ここの課はフォローが多いけどここの課は少ねえとかっていうなんかどこで国かな、なんかどっかでやってるはずだよな、県かなんか、
国かフォロワーが多いとちょっと偉いのかな、
わかんないんだよねなのもあるらしい、
フォロワー増やす裏業者に頼んでフォロワー増やしちゃったりして
ね、
そうそう、何やってんだ、
なんかね、いろいろあるみたいですよ、でここから本題ここから本題、もう相当時間経っちゃってるけど、
もう話した
と、はい、今回ですね、ちょっと岩田さんにちょっと聞いていただきたいお話がございまして、
はい、
ちょっとね、今文章を本宮さんにはもう事前にお渡ししてるので、
うんうん、
本宮さんにすっげーいい感じで読んでもらいますんで、岩田さん、このお話がどういう意味なのかっていうのを答えていただきますので、
うん、これ本当に何も事前に聞いてないです
よ
ね、
言ってないよ、言ったら面白くないしということで、本宮さんよろしくお願いします。
一人の女の子がいた。性格は明るく、小学校ではたくさんの友達に囲まれていた。また、女の子は
大の、ちょっと待って、元美さん、ちょっと待って。
なんだなんだなんだ。
ね、札幌マーシーさん、ちょっと飛ばしてください。これだけ言っとかないといけないから。
なんだなんだなんだ。
もう一回頭から読んでください。
もう一回か。
はい。
なんかすっげえ、なんか真剣こいて喋ってたのにな。
今ねラジオ小説聞いてる感じでした、ね、
はい、もう一回もう一回もう一回もう一回、今大丈夫、今札幌マーシーさんには今お声掛けしたから大丈夫、
いいのかいいのか、うん、
大丈夫、
じゃあ行くよ。
一人の女の子がいた。性格は明るく、小学校ではたくさんの友達に囲まれていた。また女の子は大のおじいちゃん子で、おじいちゃんも女の子のことを本当に可愛がった。しかしおじいちゃんは今は入院しており、余命は長くなかった。医師がもう残りわずかの命であることを伝え、女の子は両親に連れられ病院に行った。病室で女の子の両親はおじいちゃんと話した後、医師の説明を受けに病室を出て行った。病室には女の子とおじいちゃんの二人。女の子はおじいちゃんに学校のことや最近楽しかったことなどいろいろな話を話した。しかし途中で女の子は泣きながら、おじいちゃんはいなくなるの?と聞いた。するとおじいちゃんは、おじいちゃんが死んだらお父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかい? と言った。女の子は、うん、でも死んじゃ嫌だよ、とつぶやいた。その後、女の子は家に帰ることになり、その次の日、おじいちゃんは帰らぬ人となった。女の子はその日、ワンワン泣いた。一ヶ月後、ある記事が新聞の隅に載った。一部抜粋すると、一家心中、動機は全くの不明。女の子の名前は斉藤かなちゃん。
はい、ありがとうございます。
読んだよ。
はい、岩田さんどうですか。
え、なんだこの話。
わかります。あ、ちょっと待ってね、札幌マシーさんもういいですよ。言っとかないで、後でね、札幌マシーさんに怒られる。
なんだそりゃ。なんか途中まですごくいい話だなと思って聞いてたんですけど。
うん、どういうことで、あの結局、まあ、おじいちゃんは帰らぬ人となって、うん、はい、でその1ヶ月後にこのね女の子の一家は一家心中してしまったっていう、
はい、
お話なんですけど、
うん
うん、意味は分かりましたか。
俺読んだけど分かんないね。
あれ、元美さん分かんないの。
分かんないよ。
あの、じゃあ岩田さん、あの元美さんの読み方的にどうでした。
いや、すごく聞き取りやすかったです。
聞き取りやすかったですか。
うん、結構私入りましたもん。
入りました。なのに意味が分からない、
うん、意味よく分かんなかったです、最後の最後で。
あ、元美さん読み方が下手なんだな。
俺か。なんだ、どんな、どこを縦読みすればいいんだ、これ。
あの、縦読みとかじゃない。よくあるけど、縦読みじゃない。これね、あのね、元宮さんね、発音が違うんだよ。
何？
やっぱ北海道の人だからかな。
どこまずかった？
この女の子が、おじいちゃんいなくなるの？って聞いた。すると、おじいちゃんは、おじいちゃんが死んだら、お父さんとお母さんと一緒に、
悲しんでくれるかい？
そこが違うんだ
よ。おや、ああ、分かったぞ。
そこが違うんだよ、元宮さん下手なんだよそこが。
いやいやいや、
ね、じゃあ正しい発音で、正しいイントネーションで、
ここ言うのかい？
言っていただけます
か。きついなこれな、
うん。
おじいちゃんが死んだら、お父さんとお母さんと一緒にかな死んでくれるかい？と言った。
女の子の名前は
斉藤かなちゃん。
あ、そういうことです。
ここでか。
か、怖いなおい。
この一家はおじいちゃんに連れてかれちゃったのかな。女の子はそこでうんって言っちゃったからね。
そうか。でもし、なんだおいおい。何何これ。そこすごくだって自然とスラスラ読んでましたよね。
うん。
そうだね。そんなトラップが。なんとなんと。
じゃあ、あの、じゃあ元美さん、もう一個だけ読みますか。
なんだそれ。
ちょっと今一個送りました。
はいはい、いいですよ、
はい、こっから全く事前打ち合わせなし。
ないな。ちょっと待って、あ、こっからか。
はい、
いいですか。
じゃあ元美さん、よろしくお願いします。
はいはいはい。
柴犬で名前は、
ちょっと待って待って、一行飛ばして
もおお。なんかね、さっきのやつとね、連続できるから
連続してる
よ、ね、失礼いたしました。もう一回いきますよ。
もう一回いきましょう。
はいはいはい。
私には飼っている犬がいます。柴犬で名前はコロ。とあるペットショップで可愛いと思い飼ったのです。ですが最近、私の手に噛みついたりして悲しいです。餌をやっても懐いてくれません。そんなコロが楽しそうにやっている遊びは、ボールをコロコロと転がす遊びです。その遊びだけは私と一緒に遊んでくれます。昨日コロ殺しました。すごく楽しかったです。
ちょっと待って、ちょっと待って、
もどみさん、それ狙いで今言った。
いやいや、もうあのね、読む前に目に入った瞬間に気づいてしまって、その発音にしてしまった。
オチを先に言っちゃダメでしょ。
オチを先に発音してしまったよ。
岩田さん、分かった？
分かった分かった。
本当はこれね、 あの昨日コロコロしましたっていう、うん、
ってことですよね
これ時間の無駄になったな。
これは分かりやすかったぞ。トラップでも何でもなかったぞ。
これはね分かりやすすぎる。
分かりやすいか。じゃあまあこんな感じですよ。こんな感じで、ね、じゃあもう一個だけいこうか
そんなにこういう感じのメールが来てんですか。
これメールじゃない、メールじゃない。
どこで別居できたんだ俺、
これ分かるかな。
あれでよくよく読むとおっかない文章みたいな、そんなやつかい。
あのね、意味が分かると怖いお話ってやつですね。
ああ、そうか、そうか。じゃあ読みますよ。
じゃあ次のやつ、本宮さんよろしくお願いします、
はい。ある日の夕方、僕が自分の部屋で本を読んでいると、突然窓をバンバンと叩く音がした。びっくりして振り返ると、友達の B 君が興奮しながら窓を叩いていた。A 君、開けて開けて。僕が慌てて窓を開けると同時に、ものすごい勢いで B 君が話し出す。あのさ、ついさっきの話なんだけど、ちょっと B 君、その前にさ、まあ聞けって、さっき自転車乗ってたんだよ。河原走ってて。うん。しばらく走ってて、何かおかしいなって思って自転車降りたらさ、どうしたの？自転車のチェーンかけたまんまだったんだよ。え？だから、チェーンがかかってて、タイヤが回らなかったの。それでどうやって走れるの？わかんないよ。その時までは走れたんだよ。でもさ、その後はダメだった。ダメって？チェーンかかってるってことに気づいたら、走れなくなっちゃった。そうなんだ。無意識だからできたのかな？あ、A 君、さっき何か言いかけてなかった？え、ああ、うん。あのさ、ここ誤解なんだけど、 B 君どうやってそこ立ってるの？
岩田さん分かった？
ん今よく分かんなかったぞ
なんで分かんなかったのどういう
外にいるってことですか、あの窓の外にいるってことですか。
そう、だから B 君は A 君の家の窓の外を急にドンドンって叩いて、エク開けて開けてって来たわけです。
あ、でそういうことか。
で、エクは B 君はなんでここ5階の窓の外になんでいるの？って立ってるの？っていう。
これはよく考えたら分かる話じゃなくて、最初から怖い話だな。ちょっとエク君のそのチェーンの話はどうでもいい感じこれ。
違うんだよこれね、ちゃんと。
違うの
？B 君は、
ね、そう、すごく一生懸命今考えてたんですよ。
B 君は。自転車の要は鍵がかかってる、チェーンの鍵がかかってる状態でずっと走ってた。だけどあれって思って気づいて、あ、チェーンかかってるって思ったら走れなくなっちゃう、ね、無意識だからできたのかなと。だから B 君は無意識だとどうもできてしまう能力があるらしい。
ほうほうほう、
いうことですよ。で、あー、いうことで無意識に A 君の5階の部屋の窓の外に立ってるんだよ。
ああそうかそうか。
で A 君は最後にそれを教えたって話だ。
ということはこの後 B 君はトムとジリーのトムのようにびっくりして落ちていくわけだな
っていう可能性があるよねっていう話。
そこまで考えないといけないのか。
そういう話。
そうか、なんだなおい。
ね、じゃあ最後
最後
最後もう一個、はい、もう一個だけいきましょうか。
はいはいはい、
もう一個、あ、どれがいいかな。
ほう、
あ、じゃあこれ
ん、
これどうかな、これは
どれ、あ、短いな。
うん、じゃあちょっと、はい、お願いします。
いきますよ、はい。ある産婦人科で赤ん坊が生まれた。その夜、看護婦が赤ん坊の様子を見てみると、なんと赤ん坊は死んでいた。病院は事実を隠蔽するため、すぐに身寄りのない赤ん坊を身代わりに用意した。出産の時、母親は意識がなく、自分が産んだ赤ん坊をまだ見てはいない。そして、見た目がうり二つな赤ん坊を選んだため、見破られることはないはずだった。次の日、 母親は赤ん坊と対面するなり、鬼のような形相で叫んだ。こいつは私の赤ちゃんじゃない。
岩田さん、
え、
ど
なんでわかったんだ、なんでわかったこれ。
あれ元宮さんもわかんないでしょ、読んでる。
お、読むのと考えるのは別な技能だからな。
これでもわかんないでしょ、難しいでしょ。
要はこのお母さんはすぐ気づいたんだよ、その子を見て。
この文章からその答えが出てるのかな。
もう、うん、
そう、ちょっと待って、赤ん坊は死んでいった、
うん、
身寄りのない赤ん坊を身代わりに用意した。
うり二つのそっくりな赤ちゃんを選んできて、
うん、
その母親は出産の時には
意識がなかった、
意識がなかったから、
うん、
このうり二つの身代わりの赤ちゃんが見破られることはまずないだろうと思って見せたんだけど、すぐ分かっちゃったんだね。
なんでだ、なんでだ、
なんでですか。
あれか、 お母さんとウリ二つなんじゃないの。
違う違う、どんな赤ちゃん、
すっげえ老け顔の。違うの。
違う。いや、これどういうことかっていうと、
お
う、もうこれですぐ分かるって言ったら答えは一つ。
なんだ、
多分リスナーの方はみんな分かってる、多分今。
うっそ分かる、分かる、
マジっすか。
その本物の赤ちゃんを殺したのは、
あ、
そのお母さん。
なるほど、なるほど、
なるほど。
おお、ウリ二つか、ウリな顔してんのかと。
ウリが二つ。
そういうボケ。
そうか、そういうことか。
そういうことです。
怖いね。
ね、まだいっぱいあるんだけどな。どうしようかな。でもね、もっとね、ちょっとね、元宮さんに読んでもらいたいのがいっぱいあるのよ。
なんだそれ。
おお、
分かった。じゃあもうこれを最後にしましょう。
うん、どれ。
どうかな。
読んでやろうか。うん。
どれがいいかな。ちょっと待ってね。
よく熱気てくんで、今度のね、今日は怖い話特集ですね。
全然怖くないでしょ、だって。
怖いっちゅうか、なんだろうな。うん、おー、この最後のなんかこうブラックジャックに出てきそうなお話だよね。
おお、
そうね、そう
じゃあ
なんだい。
それではもう、こう岩田さんがね、もう一つだけどうしても聞きたいって言うんでね、
うん、聞きたい、
最後もう一つ、
はい、来ましたよ。じゃあ読みますか。
はい、お願いいたします。
はい、ある日、泣き声が尺に触ったので妹を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。5年後、些細な喧嘩で友達を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。10年後、酔った勢いで孕ませてしまった女を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。15年後、嫌な上司を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。20年後、介護が必要になった母が邪魔なので殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていなかった。次の日も死体はそのままだった。
岩田さん、わかりますか。
わかんないぞ。
今んところ一個も分かってないね。
一個も、もう0点ですよ。
0点ですね。
もう分かんねえな。
あれ、もう元宮さんも分かんないです
よ。読むのと考えるのは違う技術だからね。
だからずっと今までは人を殺してしまって、 井戸に捨てたんだけど、翌日にはなぜかその井戸からその死体は消えていたんです、うん、
ああ、
分かった分かった、
え、マジ
分かった分かった、
自ら気づくとちょっとハッとするでしょ、この手の話
ってちょっと切ないね。岩田君分からないのかい？
全く分かんないですよ。
ああ、そうか、
そういうことなんですよ、本宮さん。
いやー、これは切ないお話ですよ。
と、いうことでね、
はい、
じゃあそろそろ
もやもやする。
じゃあそろそろね、ちょっとエンディングに行かないと、もうね、今週も時間いっぱい使っちゃったんでね。
俺ちょっと今ね、アハ体験した。
はい、ではこの後エンディングで答えを発表したいと思います。エンディングでございます。お疲れ様でございます。岩田さんどうですか、今週。
今週ね、うん、なんか0点を取った気分です。
0点取った気分ですか。なんか今週はあれですよ、あの岩田さん特集ですから。わ、
ね、
かります。どういうことかっていうと、うん、本宮さんにこういうお話をいっぱい読んでいただいて、うん、岩田さんがね、ズバズバと、まあ、これはこういうお話だよね、僕すぐ分かりましたよっていう、この岩田さんの凄さをね、リスナー
岩田無双、
そう、もうリスナーさんに全部この知らしめてやろうっていう回だったわけですよ。
ああ、なるほど、うん、じゃあもう腕のほど見せて やりましたね。
やりましたね。
さすが、
どうだい、
どうだい、
どうだい。
でさっきの分かりました、
分かんないです。
そっか、
分かんないか、じゃあちょっと本宮さん教えてあげてください。
俺が話していいかい、
うん、
これはなああれだよ、息子が殺した遺体を片付けていたのはお母さんなんだな。
なるほど、
ね、そういうことだよ、そのお母さんを殺しちゃったから、
ね、そういうことか、
うん、そうだそうだそうだ、
そういうことですよ。
悲しいね、
悲しいお話です。
そうだね、
はい、でいろいろほらね、あのお話を岩田さん聞いてもらいましたけども、
うん、
どのお話が一番、
やっぱりコロコロしたかな。
コロコロしたはだから本宮さんが失敗してるから完全に。
大変失礼し
ました。だから普通の話になっちゃうよね。
うん、あの ちゃったね。
ただのペット虐待の話。
ほら俺発音がいいからさ。おやおやおやおや。
そしてそこは僕収録をしながら、あ、あそこ丸々カットしようかなって思ってたんだけど、岩田さんの今の発言でカットもできなくなってるっていう。
そうだね、
裏事情ね。
まあまあまあまあ、ね、見出し方あるめ、
まあ、ここで今あれですよ、岩田さんは今週マイナス10点ですね。
そうか、マイナスからのスタートか。
そうそう、あのね、僕とね、あの収録をしてると、あ、ここカットするなってなんとなく分かるらしいんだよね。
え、何、本宮さん分かってました今。
ん、あれ、うん、もちろん全然分かってなかった、ね。
あの本宮さんの場合は後で配信されたやつを聞いてもどこカットされたか気づいてないタイプだから。
気づいてないね。
どこだか分か
る、カットはしてないと信じているからね。そうかそうか、
そう、
カットするだったのか
ね、いうことでございまして、で、本当にコロコロのお話ですか、岩田さん。
ああ、いやでもね、一番最後のが一番モヤモヤしたから、
うん、
最後の井戸の話、
井戸の話が、
うん、
こういうのってうまく作るよね、
誰か食べます ね、
ね、こういうのがいっぱいあるんですよ。で、あのね、こういうお話がね、もしね、面白いのこんなのあるよってなったら、リスナーの方からお便りをいただきたい。
報酬
いっぱいあるんだよ、こういうの探すと。
何、こうよくちょっと考えると背筋ゾワッとするようなやつ。
そうそうそうそうそうそう。
あ、はんはん、
そうそう、意味わかんないと、あれ普通の話じゃねえのって思うんだけど、
もう
ちょっと前にやったでしょ、去年もちょっとこんなやつやったの覚えてます、本宮さん。
全然覚えてない、
ね、こういうことですよ。もう岩田さんは覚えてるよ
覚えてる覚えてる
覚えてるでしょ、こういう話
覚えてますよ、
じゃあ一つあの時に話した話を一個ちょっと岩田さん覚えてるやつを一個
ね、うん、コロコロした
それは今週ついさっき
そんなことやったっけ。
やったでしょ。
やってたやってた、やってたの覚えてます。
本当内容は覚えてないわけだ。
内容は覚えてない。俺が読み上げてたの。
あれどうだろう、僕読んだかな、
竹内さんが、
ね、
ああそっか、
はい、
これでも僕も読むのそういうの好きなんですけど、
うん、
こう耳から聞くとあれですね、一生懸命情景を思い浮かべるからどこがポイントなんだかっていうのを見失います、
ね、そうなんだよね。
文章だとちょっとね見てると分かる部分もあるかもしれない。
そうそうそう、そうなんだよ。だから例えばさっきの、コロコロしたっていうのも、
うん、
コロコロのところがひらがなで点も何も打ってないんだよね、文章的にはね、
うんうんうんうん、
点打ってないのに本宮さんは点を入れちゃったんだよ自らね。コロコロ
頭の中でね、そうだねやっちゃった
ね。
でも 最初 の、 おじいちゃんの娘の話は気づかなかったからそのまま読んだね。
あ、そうだね、
うん、
まんまと引っかかったよ、
まんまと引っかかった、うん、まあね、こういうお話ちょっと夏に向けてちょっと怖いお話とか、
そうか、
はい、もしくはこういったちょっと後から意味が分かると怖い話みたいなやつとか、うん、知ってるお話があったらリスナーの方から募集しようかなという。
夏だね。
夏ですよ、
暑くなってきましたからね、
はい、ただね条件がありまして、
うん、
これ募集したいはいいけど、これ発表できるかどうかっていうのは、
うん、
僕がねこの今週入院するじゃないですか、3日間ね3日間入院して無事に退院してきたらっていう、それの条件付きです。
なるほど、
うん、
それもちょっとドワッとする
ね。帰ってくるかな僕大丈夫かな、うん、もうね本当にね病院入院っていう経験がね初めてなんで。
そうか、そうかそうかそうか、
生まれて初めてなんで。
楽しいよ、
なんだかんだ言ってね健康に暮らしてたのよ。
ああ、うん、そうだね、
うん、
で入院は、うん、気持ち一つで楽しくなるから、
うん、そうなの、
そうだそうだ、せっかくだから楽しまねえと
ね。でも3日間だからね。でまたね
3日間
これね僕はその何食事ができないのよ入院してる間に。
ああ、入院のね唯一の楽しみだからね食事はね、うん、
でさ、まあ、匂いするじゃん、なんか昼時とかになると、
うんうんうんうん、ね、
あれが辛いよねきっとね、
食えないのは ね、 ね、そうかそうか、どうせなら一月ぐらい入ってればいいの、
まあ、いろんな意味でやばいよね。でね、その入院をするのでちょうどこの入院の日っていうのがいつも僕らが収録してる金曜日にちょうど僕病院いるんですよ。
そっか、
なので来週の配信がどうなるかっていうのをね今考えてます。
あ、じゃあ病院から収録するんじゃないの。
うんとね、それ実質無理だから実際問題無理だから、どっちかなんかね、うん、お休みをするか、
うん、
何かちょっと入院前にどうにか一本取るかのどっちかになると思うので、
う、ね、うん、
もしくは退院 した直後になんか取るかのどれかになると思うんで、もしかしたら来週お休みかもしれないんで、うんうん、まあ、一応なんかダウンロードしてみてください見に来てください、
どうなるかも楽しみだね、
ね、ということでございまして、
うん、
あ、岩田さんへの質問を一切するの忘れた、
うん、何一つされてませんよ。
あ、岩田さん最近どうですか。
それかい元気に暮らしてます。
はい、いうことでね、あとはまあ、いただいてるのがいくつかあるので、
うん、
次回岩田さんに質問攻めしたいと思いますので、
お、
よろしくお願いいたします。
わかりましたよ、
はい、では最後に先ほどのちょっとあと意味が分かると怖い話とか普通に怖い話とか夏にやると楽しいよねっていうようなお話をぜひ募集しておりますので、
ガチで怖いのもいいね、
いいよね本当にね、
夜トイレ行けなくなるよね、
そういうのでお願いします、
うん、
はい、じゃあもろもろの宛先を本宮さんよろしくお願いします。
そんなことないっしょでは皆さんからのお便りを今みたいなやつを募集しております。 E メールのアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 あとそんないプロジェクトのツイッターのアカウントもございます。そんない P SONNAIP、配信情報はこちらからお知らせしているので皆さんフォローしてあげてください。あとそんないプロジェクトのホームページが、そんない .com、 ここではそんないの番組が全部聞けますよ。ここからもメールを書くことができるからね。あと竹内くんが YouTube をやっているから、うん、暇があったら見に行ってあげてください。 YouTube に行って、ローマ字でそんない竹内で検索したら出てくるので、気に入ったらチャンネルの登録もしてあげてちょうだい。終わり。
はい、ありがとうございます。じゃあ岩田さんね、そんないプロジェクトのこのそんなことないっしょのメールアドレスをもう一回。
sonnai@0438.jp。
すげえ、言えた、ちゃんと
言えた
ちゃんと覚えてるもんだね、これね。
覚えてますよ。
素晴らしいね。
素晴らしいね。
俺何十回やってやっと覚えたって、うん、覚えない子だったから僕は。
ございまして皆様から、うん、大丈夫かな入院。あのね僕ね、入院してる最中に、うん、皆様からいただいたこのメールとかってお便りをね、手元で見ることはできるので、
あ、なるほど。
入院中ね、すごい暇だと思うので、たくさんメールちょうだい今週
大募集ですね。
そうそう、特に23日以降にいっぱいちょうだい、
うん、励ましの、
そうそうそう、励ましのお便りをすっげえいっぱいちょうだい。なんかもう、はいはい、今週に至ってはもう本当にね、1人10通まで OK ってことでし
ょ。スパムじゃねえよ。
そろそろ晩ご飯の時間ですね、大丈夫ですかとか、ね、そういうのも全部
あれで皆さん、その日に限って今日食べるメニューをだんだん載せてあげて
やめてやめて、それダメダメ、
カロリー高めなやつ、ね、とかね、
そうそうそう、いうことでございまして、
写真付きで、
また次回ですね、無事に帰ってこれたら配信があるかと思います。ということで、あとはほら岩田さんへの質問も一緒にね、ガンガンください。よろしくお願いします。はい、お願いします。いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
岩田と
音宮でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶろうかと思った。